1年を締めくくろうとしておりますこの礼拝に、このように共にはべることができまして感謝をしております。中目黒での協力牧師という立場でのご奉仕1年守られました。本当に感謝をしております。何よりもご一緒できました信徒の皆様お一人お一人にまず心から感謝を申し上げたいと思っております。本当はこのようなところで一言で済ますことはできないお一人お一人のところに伺いまして心からの感謝を申し上げたいところでございますが、お許しをいただければと思います。お祈りくださったこと、また何よりも拙い御言葉のご奉仕を一生懸命聞いてくださって本当にありがとうございました。それから共に労することができた先生方にも心からの感謝を申し上げたいと思います。奉仕ができたのは先生方のお祈りとお支えがあったからであろうと思っております。何よりも群れの責任を担っておられる沢城照夫先生、心から感謝をいたします。拙いご奉仕でございましたが、奉仕に加えていただいたことを申し訳なく思っております。1年を振り返りまして、全部を神様の御手にお返ししたいと思います。もしこの1年何か素晴らしいことがあったと思われたことが一つでもあれば、それはイエス様のおかげです。また私のご奉仕に関係したことで皆様方にとって申し訳なかったことが一つでもあれば、それはお許しを請う以外にございません。主にあってお許しをいただきたいと思っております。1年の締めくくりでございます。私たちは聖餐を祝います。短く御言葉に思いを止めて心備えをいただきたいと思います。今日は伝道者の章ですけれども、あまり馴染みがございませんが、思い巡らしを始めていきたいと思います。最初に簡単にどんな書なのかおさらいをいたします。集めるという意味の言葉、そして集める人、そこから伝道者という日本語になっているようですが、これは私たちがイメージする伝道者とは全く内容が違っています。集める人ということで、具体的には誰が書いたのかということですけれども、ソロモンと言われてきました。ただこれははっきりした証拠はないようですが、いくつかの間接的な証拠からおそらくソロモンであろうということです。でソロモンではないという説もあるようです。で決定的な証拠がありませんのでわからないとしておく以外にないと思います。でこの書が語ろうとしていることですけれども、伝道者の書が描き出す世界は殺伐とした世界です。しかしそれが現実です。そういう中でこの書の著者は神様を信じて生きるとはどういうことかを自分に問いかけます。その答えとして2つの問題提起をしてくれます。1つは、神様は世界とその中のすべてのものをご自分の正しい計画の中で作られ保っておられるので、この世界は意味があるのではないか。それから2つ目は、自分の生、命がその計画の中にどのような意味を持っているかを全部知ることはできなくても、信仰によってそれを受け入れて生きる可能性があるのではないか。こういう問題提起をしている章です。それで今朝は2章の16節に最初に目を向けていただきたいと思います。2章の16節です。このように書かれてあります。事実、知恵あるものも愚かなものもいつまでも記憶されることはない。日が経つと一切は忘れられてしまう。知恵あるものも愚かなものも共に死んでいなくなる。このように書かれてあります。ここに記憶される、それから忘れられるという言葉が出てきます。少し視野を広げていただきまして、この伝道者の書の中にこの記憶するとか覚えるとか忘れるという言葉が いくつかございますので、お読みさせていただきます。一章の十一節。一章の十一節。先にあったことは記憶に残っていない。これから後に起こることも、これから後の時代の人々には記憶されないであろう。それから少し飛びまして、八章の十節。八章の十節。そこで私は見た悪者どもが葬られていくのを、しかし正しい行いの者が聖なる方のところを去り、そうして町で忘れられるのを、これもまた虚しい。それから九章の十五節。九章の十五節。ところがその町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を解放した。しかし誰もこの貧しい人を記憶しなかった。こんなふうに、あとは省略しますけれども、こんなふうに覚えるとか記憶するとか忘れるという言葉が何回も伝道者の書には出てきます。このように見ていきますと、この覚えるという言葉が伝道者の書の一つのキーワードではないかと、そのように思うようになりました。それで人間はいろいろなことを忘れるのですけれども、この著者が最も恐れていることがあったと伝道者の書は語っています。でそれは何かというと、2章の16節に戻りまして、自分の存在が忘れられることだと。自分の存在が忘れられることを恐れているというのです。河野進先生という方の詩集、ちょっとお読みさせていただきます。拝むという詩です。権力や筋力、お金の力の人はみんな前から拝んですぐ忘れ、さっさと去っていく。親切や奉仕の人はみんなの後から拝んで感謝しながらいつまでもついていく。こういう詩です。短いですけども、非常に的を射ている詩だと思います。みんな前から拝んですぐ忘れ、さっさと去っていく。これが現実だというのです。人間の命には限界がある。これは人間に不安を与えます。確かにそうです。しかしさらに言うと、忘れ去られることが不安だと伝道者の書の著者は言っているように思います。それでも比較的私たちの記憶に残る人もいます。個人的には私たちの身の回りで天にお送りしたお一人お一人、特に身内であればなおさらのことです。私たちの記憶に深く残ります。時々国民栄誉賞というのがございますけれども、私たちの記憶に残る人たちです。例えば王貞治さん、あのあたりから始まったのかなと思います。辞退された方もいらっしゃいます。まあ、私の記憶で間違いなければ福本さんとか、それから一郎さんも辞退したというようなことかなと思います。それでちょっと話はそれますけれども、この一郎さんの話なんですが、テレビでこんなことが取り上げられていました。一郎語った一生忘れない屈辱という内容です。4000本安打を達成した時の話です。こんなふうに言っています。ああいう出来事、区切りのいい数字を残した時は瞬間的には快感っていうんですか、快感に近い瞬間ですけど、本当に瞬間的なものだっていうのも何度も味わってきているんです。でも残るものは結局失敗して、なんでできないんだ俺はって言ってる自分なんですね。1年目ドラフトにかかって初めて受けたテレビのインタビューをはっきり覚えてて、鈴木選手にとってバッティングとはと聞かれてはっきり答えたんですけど、めちゃめちゃ楽しいって言った。それは子供と一緒、草野球が楽しいっていうのと何ら変わらない。 ドラフトにかかった直後の僕が答えた。今それが何にも楽しくない。4000本トータルで打った自分は全く楽しいとは感じない。でも1本も打ってない18歳の僕はバッティングは楽しいって言ってるんですね。これがまた面白い。記録達成の時です。瞬間的にありますよ。あれだけ人が喜んでくれて、チームメイトがあんなことしてくれて、満足感もあるし達成感もそれなりにある。でもその10日後には9対1で勝ってる場面で代打に行ってるんですよ。悪い言い方すると屈辱。先発メンバーは下がってる。10日前に4000本打った僕が代打で出てる。試合決まってますから。僕の前に代打で出た選手はメジャーで1本もヒット打ったことがないルーキー。このことっていうのは僕の中で一生忘れない、忘れてはいけないこと。悔しかったんですよね。ライトフライで終わったんですけど、違う意味で今まで一番結果を出したかった打席だった。このことっていうのはこの先未来僕を支えていくだろうなと思う。代打に出されたっていうのも実は聞かれてるんです。代打に出るかですね。選択権は与えられている。ノーということもできたし、おそらくノーと言うだろうと思って監督が聞いてるのも分かった。でも打ちたいって言って行ったんですけど、その自分は嫌いじゃない。そこで逃げることはできたんですよね。僕は迷うことなく打ちたいって言って代打に行ったんですけど、その瞬間はとても辛い。聞かれたことが辛いということなんですけど、今まで自分を支えてきたものというのはいい結果、いいことで支えられているわけではない。それなりの屈辱によって自分を支えている。現在もそう。痛みはないですけど、心は瞬間的に痛みを覚える。そういうことによって自分を支えてきたし、これからもそう。あの経験は今現在の僕は素晴らしい瞬間だったというふうに思っている。失敗を自分の中に刻み込んでいく行為、その中で出していく結果、それを重ねてきた自分を振り返ると、あの18歳のよどみなく楽しいと言った自分が、ああプロになったんだなっていう実感を持てる瞬間なので嫌いではない。こんなインタビューです。イチローさんはもっと思い巡らしをしながら、おそらくおしゃべりになっただろうなと思いますけど、でこれはその中におられたご本人には申し訳ないんですけど、私はこれを拝見しまして大変興味深く読みました。自分が考えている自分のイメージ、それを他の人は必ずしも正しく思いの中に留めていない。彼からすればメジャーで4000本打った、トータルで4000本打った、この俺をあそこで代打に使うか、そういう悔しさだったというのです。他の人は必ずしも自分のイメージというものを正しく思いの中に留めていない、適正な扱いを受けていないという感覚です。でそれが人間にとって大きなストレスになっているということをこのインタビューは教えてくれます。人から見れば記憶に残りそうな人でも、本人は正しく記憶されないことに不全感を感じて生きているということではないかと思います。少し信仰の世界に話を進めていきますけれども、キリスト者にとっては少し話が違うと思います。他の人に比べれば比較的忘れない。教会の仲間というのはそういうものかなと思います。私たちからすると、例えば津田達雄先生、40年前、もっと遡りましてジョン・ウェスレー、200年前でも何かあると時々話題に出てきます。しかし1世紀経って2世紀経って人々の記憶から忘れ去られるかもしれません。人間は心の深いところで自分という存在がどれぐらい覚えられているのかを問いながら生きているということかと思います。それで私は自分のことを考えてみました。自分はどれぐらい覚えられているだろうか。もう50年ぐらいしたらこんなふうに言われてるかなと思っております。あのおじいちゃんなんだかほにゃほにゃして、そうそう、まず名前からして謎すぎたよね。従うに彦なんて読むの、立彦なんて言われてるかなと思います。実際にその立彦と呼ばれることもないわけではなくて、セールスの電話がかかってきまして、立彦さんいらっしゃいますかなんていうのがありますけれども、いやそういうものはおりませんと電話を切ることができます。 伝道者の書の著者は自分が記憶から忘れられることを恐れました。これが伝道者の書の描き出す世界です。しかしそういった世界なんだということをこの著者はずっと述べていった上でもう一つ大切なことを語っています。自分の存在が忘れられることを恐れましたけれども、聖書は私たちの存在は永遠に忘れられることがないというふうに語ります。私たちの存在はたとえ人間の目からは忘れ去られることがあっても神様からは永遠に覚えられている。さらにただ覚えられているだけではありません。ヘブル人への手紙の11章ちょっと開いていただきたいと思います。ヘブル人への手紙の11章の4節です。一番最後のところを読みさせていただきます。ヘブルの11章の4節、彼は死にましたがその信仰によって今もなお語っています。その信仰によって今もなお語っています。私たちは永遠に覚えられている。さらに覚えられているだけではありません。その人は語り出すと、すでに天に帰っていかれた方は私たちにとってカウンセラーです。亡くなられた方がカウンセラーなのですかというと なんか違和感があるかも分かりませんけれども、何もこれは怪しげな話ではなくて、実はすでに天に帰っていかれた方に語ってもらっている場面というのは結構あります。例えば実際にいろいろ問題が起きたときにこんな言い方を私たちは時々します。この難しい問題はあのおばあちゃんだったらどうしただろうねという言い方をします。あるいは教会が直面している課題について、あの筆頭役員の兄弟だったら信仰的な角度からどう考えただろうねという言い方をする時があります。でそれは私たちもちろん天にお送りしたんですけれども、もう一度そこに来てもらって語ってもらっているというような場面と考えていいかなと思います。御国に帰って行かれた方も忘れられることはない。これが神の国です。そして忘れられることがないだけでなく語り出す時がある。もちろんこれをやりすぎると、あんまりやると逆の問題もありまして、私たちはあの先生がどう言ったとかこう言ったとか、ちょっとやりすぎの嫌いもあったところがあったかも分かりませんけれども、あんまりこうやりすぎますと健康的にカウンセラーとして登場してもらうことができなくなってしまいます。じゃあどこがこう健康的なのかなということなんですけれども、私たちは自分がこの問題について主体的に考えることをもしやめてしまったら、それは行き過ぎです。自分が真剣に自分の信仰について、生き方について、問題について悩み祈り考えている限り、この意味で主体性を失わないとき、私たちはカウンセラーに登場してもらうことができます。でその時にすでに天に帰って行かれた方は語り始めます。大切な時に導き手となってくれます。私はこの伝道者の書の著者がそういったことを心に留めていたかどうか分かりませんけれども、私はこう言いたいと思います。イエス様の恵みによってあなたは決して忘れ去られることはありません。そんなことは言えませんけれども、そんなことを言いたいような気持ちにもなります。記憶するということについて伝道者の書の一番最後のところに目を向けていただきたいと思います。もう一つ覚えるべきことがある。12章の一節ご一緒にお読みいただきたいと思います。伝道者の書の12章の一節です。皆様でお願いいたします。はい。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。もう一つ大切なことを記憶しておくようにここで語られています。それは創造者です。創造者 創造者を記憶しておくように。私たち新約の時代に生きる者にとってはイエス様ご自身と言い換えていいかも分かりません。イエス様を覚えなさい。私たちの生きている世界はこの伝道者の書が描き出すような世界かも分かりません。その中で一つ最後に大切なことがある。それはイエス様を覚えておくようにというメッセージです。それで聖餐式にはべらせていただく前にイエス様が言われた一言に心を留めて今日は私の合祀としたいと思います。ルカの福音書の22章です。ルカの福音書の22章の19節、ルカの福音書の22章の19節です。それではこれも大変お手数ですが皆様ご一緒にお読みいただければと思います。はい。それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。ありがとうございます。ここに覚えてと書いてあります。なぜイエス様は覚えてと言われたのでしょうか。それは私たちが生きている世界が伝道者の書が描き出すような忘れ去られてしまう世界だということをご存知だったからかも分かりません。でも私は理由はそれだけでないと思っております。実は私たちがあの人のことは忘れないという以上のそれとは違うレベルの話があるということです。それは私とイエス様との関係がどういうものだったのかという問題です。普通誰かを覚えてというときどのような言い方をするかというと例えばあのおじいちゃん優しかったよねとかそんな言い方をします。でもイエス様を覚えてというのはもう少しそこに違うニュアンスがあります。でそれは私がこの肌身で感じた記憶、肌身で感じた記憶なのです。もちろん人間関係の中で私たちはそういうものをこう感じるときがあります。でもそれとはまた違う自分の心で肌身で感じた記憶で、それは言い換えるとこういうことかと思います。私にとって自分が実感しているイエス様とはどういうお方なのだろう、私にとって自分が実感しているイエス様とはどういう方なのだろう。試練にあって苦しんでいたとき、罪の中で苦しんでいたあのとき、問題が起きてどうしてよいかわからなかったあのとき、悲しみに涙が止まらなかったあのとき、イエス様が自分にとってどういう方だったのか、覚えてとはこういうようなときに私たちが肌身で感じたその記憶です。あの苦しい時イエス様にお便りするしかなかった、そうしたらイエス様は温かかった、これはイエス様の記憶です。温かかったというのは最近はあったかいんだからというのがありますけども、イエス様あったかいんだから、それをこう記憶に刻む、そういう体験。でこのようなことをお話し申し上げながら私は一つ不安に感じることはありますけども、それはあまりにできすぎたお話になってしまうことです。私がここで申し上げたいことは、あなたの信仰体験は明確ですかみたいなことでは必ずしもありません。もちろんそういうことが明確であれば素晴らしいことですけれども、もうちょっと違う意味があるのではないかと思っております。少し文章を引用いたします。日本人にとってクリスチャンとして生きるとは何か、そのことを問い続けた人に遠藤周作という人がいますけれども、彼が書いている私のイエスという本の中にこういうくだりがあります。信仰というのは何もその人間の頭だけにくっついているものではなく、うどんを食べたり釘の出た靴を履いて痛い痛いと思いながら歩いたり、電車の中にコウモリ傘を忘れたりする、ごくありふれた日常生活の一部と同じようなことであり、何か極彩色の 特別な衣装を着て歩き回るわけではないのです。私がこういう気持ちになってきたのは実は随分後になってからのことですが、それでいて信仰に対する疑いが全くなくなるということは絶対にない。何もこの事情は私が感じるような低次元の疑問だけに限られるものではなく、どんなに清い人でもそういった疑いが究極までついて回るのではないでしょうか。信仰を持ったその日から救われ安心した生活が送れる、そんなことは誰にもありえないことなのです。私の先輩にあたる椎名林蔵さんというキリスト教作家の言葉に、私がプロテスタントの洗礼を受けて一番良かったのは、これで死ぬ時に苦しいとか死にたくないとか醜く叫びながら死んでいく覚悟ができたというのがありますが、私はこれはとても良い言葉だと思うのです。つまり自分の全人間性をさらけ出すということ、そういう弱さや悲しみをさらけ出すことができるという気持ちを持てた、これはやはり信仰だと思うのです。普通信仰者というとその日から疑いがすべて晴れ安心した気持ちでいると思うかもしれません。しかし何度も言うようにそんなことはありえないのです。みんなと同じ迷いをやり、みんなと同じ悩みをやっているわけです。ただどこが違うかというと、迷いや悩みを持ったりしてもそういう迷いとか悲しみとかを知ってくれる人がいるのだということ、そういう存在があるのだということです。そしてこれが私はキリスト教を信じてよかったなという気持ちになる大きな拠り所でもあるのです。それでは自分の悩みや悲しみを分かってくれるはずの私の女房とイエスはどこが違うのでしょう。この後はちょっと面白いんですけど、例えば女房の場合、もし亭主が浮気をしたとすれば当然怒るでしょう。人間は自分を裏切った人間に対して怒るものです。ところがイエスの場合はどうでしょう。裏切ればやはり悲しまないはずはないでしょう。しかしなぜ裏切らなくてはならなかったかとか、なぜ裏切るような弱い性格だったのかといった裏切る人間の悲しみとか、その行為の背後にあるものすべてを分かってくれるという違いがあるのです。イエスは悲しむかもしれない、しかしその裏切りのすべてを分かってくれる。女房の方はそういうことはまるで無視してうんうんと続くわけでございます。少し飛ばします。栗色のひげを生やした外国人か日本人かわからないような肖像を見せられて、これがあなたのそばにいつまでもいてくれるイエスですと教会で教えられたところで、何を言ってるのか、こんな紙芝居のおっさんみたいな顔をしてとしばらくの間感じたとしても、それは当然のことだと思います。イエスの肖像を見てすぐに同反射的な考えを抱いた人がいたら、それはよほど間抜けか鈍感か、あるいはよほどの天才かでしょう。いくら教義を習ったところで普通そんなものをすぐに感じるはずはありません。自分の人生の中でそれを一つ一つ噛みしめていって、だんだんそうなっていくものです。洗礼を受けたその日から、あんなわけのわからない長い顔をした人間が自分の側に常にいてくれるなんて夢夢思わないでしょう。一歩譲ってよほど立派な人でそういう人がいたとしても、私はそんなに立派でなくたって一向構わない、長い歳月をかけて自分が感じていけばいいのだと考えるでしょう。こんなことを言っております。でこれを読みつつ、私は日本人キリスト者の感覚はよく出てるなと、そんなふうに思いました。でどちらかというとこんなニュアンスもあるかもわからない。イエス様を知る体験はいろいろです。ゆっくりゆっくりそれでいいということです。大切なのはやはりここに語られていることは、大切なことはあると思います。それは全人間性をとこの人は言ってました。どういうことかというと、身の丈であることです。嘘がないことです。これは特に大切だなと私は思います。でこのような一見パッとしない感じの中に、イエス様は実は力強く働いておられる、私たちの人生の中に確実に入ってきてくださっている、それを受け止めていくのも信仰だと思っております。でこういう経験、一つ一つのことをこう経験を重ねていく、これがイエス様の記憶なんです。いろんなことを経験する中で、あ、イエス様温かかった、そういうようなことをこう記憶していく、覚えていく、そういうことかなと思っております。話を締めくくりたいと思いますけれども、今日はインマヌエル賛美歌の293番、ご一緒に賛美したいと思います。 大変僭越でございますが、私がイエス様を覚えて歌う時の賛美の一つです。1節と4節が心に特に留まるんですけれども、インマネルの水脈から流れ出る地上で満たされた泉があります。罪人たちはその泉の下に飛び込み、すべての罪の染みから自由にされます。あなたの流れる傷が与えるその泉を信仰によって見た時から、贖いの愛は私の人生のテーマになりました。そしてそれは地上の生涯を閉じるまで続きます。特にこの一節なんですけれども、インマネルの水脈から流れ出る地上で満たされた泉があります。罪人たちはその泉の下に飛び込み、すべての罪の染みから自由にされます。でこの泉の下に飛び込み、Beneath that flood と書いてあります。で私はなぜ地上の中に飛び込むではなくて地上の下に飛び込むなのかな、こう Into という言葉を使っていいかなと思うんですけど、なぜこういう言葉を使うのかなってずっと考えてました。それである時アメリカ人の宣教師の先生に聞いてみました。なぜここはイントではないのでしょうか。そしたらばその方は、これは語呂がいいからではないかと、そういうお返事だったので私はちょっとがっかりしたんですけども、実は思い巡らしが始まりました。で私はこの賛美歌の著者の方はこの地上の下に深く飛び込むっていう経験があったのではないか、ただ上からと、これも素晴らしいことです。ただ飛び込むのとは違う、何かそこに留まってるというニュアンスがあったのではないかと、本人に聞いてみたらそんな意味はないと言われてしまうかもしれませんけど、そんなふうに思い巡らしをしまして、私はこのことを考えていたときに詩編の32編を思い起こしました。ちょっとお読みさせていただきます。ダビデの、罪が背景にあると言われている詩です。詩編の32編一節から、幸いなことよその背きを許され、ダビデが自分の心の中をずっと告白していきます。そして少しこうねじれていくんですけれども、八節にこういう言葉が書いてあります。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。こう書いてあります。で、これは自分の罪に向き合った時の話なんですけれども、私たちは自分の罪が分かるっていうのは本当に苦しいものです。なんとか許してほしいと願います。で、その時に信じて一瞬にしてすっきりしてしまいましたと行けば、それはそれで良いのかもしれませんけれども、必ずしもそうはいきません。場合によっては一定の時間が必要な場合もあります。自分の心の姿に向き合った時にジタバタしないで、ただ黙ってそこにとどまっているようにという意味がこの御言葉に込められているように思っております。もし自分の姿が本当に分かったならば、私たちは自分を何とか自分で解決したいと考えます。しばしば自力で浄化しよう、そんな気持ちになります。そしてファストフード的に今この場所でと気持ちは流行りますけれども、しかし私は逆説的な言い方になるかも分かりませんが、あまり急がないでいいのかもしれないと思います。で、そういう中に私たちがいるときにできる唯一のことは、私に悟りを与え、行くべき道を教えてくださる、そういう神様にただお願いするだけです。あるいは今日聖餐式を前にしてこうおっしゃる方あるかも分かりません。私はこんな罪があります、こんな中途半端なままでそれでパンとブドウ液に手を出すことはできません。で、もし今朝そのようにお感じの方がおられましたらば心配いません。潮の下深く自分の姿を知っているからこそ、神様の前に静かにとどまればそれだけです。私たちが許しが確かだから参加できるのが聖餐式ではなくて、私たちが自分の姿に向き合うときに、私たちはそこを泉の枠、イエス様の血潮の泉の下に自分を置くことができる、 そういう場所にすることができるというのがこの聖餐の時ではないかと思っております。でそのような時こそ私たちはこのように祈りたいと思いますが、イエス様、私は自分の罪を自分でどうすることもできません。パッと今朝変わらないかもしれません。それでも追い種していきます。そして私たちはパンとブドウ液を受け取りたいと思います。それでいいのだろうと思っております。今朝聖餐式に入る前にもう一度私たちは確認したいと思います。私にとってのイエス様はこういう方だという思いを持って、でこれはどういうこういうものでなければいけないということはなくて、私たち一人一人にとってはみんなオリジナルなはずです。でもその思いを持って聖餐式に参加させていただきたいと思っております。私を覚えてこれをもらいなさい。この御言葉を心に